御言葉を聞きましょう。今朝の御言葉は旧約聖書ネヘミヤ記一章でございます。旧約聖書の834ページ、834ページのネヘミヤ記一章でございます。ネヘミヤ記一章。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がスサの城にいた時のことであった。私の兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は捕囚されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で捕囚を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。この言葉を聞いたとき、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守りを行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくる。これらの者たちこそ、あなたがその偉大な力と力強い御手をもってあがない出されたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検察官であった。それではこの御言葉から、罪の告白と神の再建、神の民の再建は祈りからという題で説教をしていただきます。
この言葉を聞いたとき、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。ああ、天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して、契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、 あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエルの子らのために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくる。これらの者たちこそ、あなたがその偉大な力と力強い御手をもってあがない出された、あなたのしもべ、あなたの民です。ああ、主よ、どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを満たせ、見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ネヘミヤ記の一章の4節から11節の御言葉でございます。今日はネヘミヤがエルサレムの城壁が崩され門が火で焼き払われたままだというその状況を聞いたときに本当に衝撃を受けて、そして神様の前に祈った、そのネヘミヤの祈りから今日は聞いてまいります。そしてネヘミヤは心の中に神様からはっきりと王に願って、そしてそこに行って、そして行動して再建せよというその召しを覚えました。2章のところから実際エレミヤがアルタクセルクセス王に、ペルシャの王に願い出て、そしてペルシャの王の許可を得てエルサレムに行き、城壁を再建するというそのことが始まりますが、今日はその前の一番源になったネヘミヤの再建の行動の源になった祈りを聞いてまいります。私たちの罪の告白、そして神の民の再建の働きの始まりは祈りからだということ、そのすべての私たちの神様の御業を再建していくその始まりは祈りからだという、それを今日は学びたいと思います。ユダの王国とエルサレムがバビロンによって滅んだ紀元前586年ですが、その70年後にバビロンから帰還することができた民によって神殿が再建されました。まあ、586年に滅びまして70年後ですか、ちょうど516年でした。この神殿の再建によってもはや神様に見捨てられ滅び去ったと見えたユダが、実は神様のまだ恵みのうちにいるのだということが明かしされたわけです。神殿が再建されてイスラエルの民への主なる神様の恵みの契約のうちに、未来にやがてこの恵みの契約が完全に成就する時が来るという希望の灯火がこの神殿の建設で灯されたということが言えます。 そしてそのさらに70年後、ちょうど70年後の446年から今日のネヘミヤ記の一章は始まります。この第20年と一章一節にありますが、これはペルシャの2章に出てきますアルタクセルクセス王、別名アルタシャスタという王様です。その王の20年にありまして、これはちょうど446年になります、紀元前の。ということはエルサレムが滅びてからちょうど140年目、エルサレムが滅んで、そして70年目に神殿が再建されて、さらに70年目にネヘミヤに神様の導きがあった、城壁の再建の導きがあったということになります。今日のこのネヘミヤ記1章で書いてあるネヘミヤへの神様の導き、城壁再建に至る導き、まあ、それはエレミヤの祈りから始まったわけですが、この10年少し前に、13年ぐらい前でしょうか、その頃すでにペルシャはこのアルタクセルクセス、アルタシャスタ王の時代でした。アルタシャスタは464年から423年の王でしたから、この20年よりも13年前というと彼の7年ということになります。この13年ほど前に、先週学びましたエズラがエルサレムでのこの宗教改革を始めておりました。エズラはエルサレムのユダヤ人を改めて指導するために、このアルタシャスタ王の許可と勧めを受けて帰ってきて、先週学んだように宗教改革を始めたわけです。非常に城壁が崩れて、そして門が炎上して、町が本当に荒廃しているだけでなく、そこに住んでいるユダヤ人たちの信仰が本当に荒れ果てていたということ、その証拠をエズラは見て、そして彼は大きな衝撃を受けました。呆然となって打ちのめされてしまったというふうに、エズラの9章の4節と5節では書いてありましたね。でそこに、それから13年経ってから今日のネハミヤ書の1章ということになります。エズラ記とネハミヤ記の間はだから13年ほどの時が経っていた、同じ王様ですけども経っていたことになります。だから外側の荒廃が続いていたエルサレム、しかし内側もその信仰が本当に荒れ果てていた、その内側をエズラが宗教改革で導いていって、でこの13年後に外側をネヘミヤが直していくということになります。エズラは非常に静かな学者でもありましたし、感慨深い人だったというふうに言われておりますが、ネヘミヤはもう行動的な人でした。ある仲介者はこのネヘミヤ記を本当にネヘミヤの言葉がこう飛び出してくるみたいな、非常に分かりやすく活発な本だというふうに言っております。聖書の中で一番分かりやすいかもしれないというぐらいに言う仲介者もあります。確かにネヘミヤ記はその中の、よく読んでいきますと 50% ぐらいはそのネヘミヤの個人的な記録なんです。公の記録じゃなくて個人的な記録なんですね。そしてネヘミヤの言葉がそのピンピンこうネヘミヤ自身の言葉がやってきます。ネヘミヤ記を読んでなんか読みやすいなともし思われたら、それはこれがネヘミヤの本当に個人の心がどんどん飛び出してくるような本だから、そういうふうにデレック・キドナーというイギリスの仲介者は言っております。まあ、とにかくエズラが 内的な宗教改革を行って、それから13年経って神様のネヘミヤに、非常に絵面と対照的な活動的な、すごくエネルギーを持った人です。もう黙っていられない、立ち上がってどんどんやっていくような人であります。その人にエルサレムの外側のその改革、それを委ねました。アルタシャスタ王の20年、ネヘミヤへの神様の召しが下って、彼は戻ってきて崩れていた城壁を再建することになります。この崩れた瓦礫の山になっていたエルサレム、まあ今日1章3節で簡単にエルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですと書いてありますけど、まあこれがエルサレムが炎上したのは、このネヘミヤの一章のよりも140年も前のことですね。ですから今で言うたら、今は2024年ですから、今から140年前って言ったら1870年、明治時代の最初の頃ぐらいになりますでしょうか。それぐらい時間が経っているわけです。でその頃からずっとエルサレムの城壁は崩され、門は火で焼き払われたままだっていう面はあるんですが、どうもここのところを読んでいて少しどうかなと思うことがあります。それはネヘミヤはその140年前からのエルサレムの城壁が崩れて門が焼き払われたままだってことは当然分かっていたじゃないかなということです。それでどうしてここで改めて大きな衝撃を受けたんだろうか。それはここに書かれていない特別な衝撃的なことをネヘミヤが改めて、まあ、目で見たことがなかったからそう思ったということもありますけれども、しかし一つ私たちが考えられることは、絵面記の4章の16節23節あたりのことです。絵面記の4章のところは、これは今日のエレミヤのところよりも70年以上前の、この神殿が再建されるその前の出来事が書いてあるところですけれども、そこで妨害者たちのことが4章のところに書いてあります。そのユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、それでいろいろ妨害してきた。初めは一緒に建てたいなんて言ったけど、それは邪魔するつもりであって、で本格的に妨害してきたと。でその妨害した人たちの言葉がこう4章のところに書いてあります。12節のところで、あの反抗的で悪しき町を再建しております、その城壁を修復し、その礎もすでに据えられておりますというふうに言っております。また城壁が修復されたら間違いなく損害を与えるでしょうと13節に書いてあり、16節でもしこの町が再建され城壁が修復されたら、あなたはこちらの地方の権益を失ってしまうでしょうというふうに言われています。まあ、ここでこの絵面記の4章あたりは神殿建設の話だと思うんですけれども、ところが敵たちは城壁城壁城壁と言っています。どうもこの段階でこの帰ってきた民はまず神殿を作って建ててから城壁もという計画を持っていたようです。また実際そういうことも少しその神殿建設とともにしていたのかもしれませんけど、ところがそれをこの妨害者たちは4章の23節のところ、実力を持って彼らの工事をやめさせた、神殿建設の工事と書いてあります。 実力を持って辞めさせたっていうのはいろんなやり方があります。その人を使わせて、そしてただ単に邪魔した、できないようにしたということもあるけど、だけど実力を持ってというこの言葉はもっと強い可能性が強いです。つまり立て始めていたものを壊して、そして瓦礫にしたという可能性もあります。ですからこの段階でそのエルサレムが滅ぼされた時にもそれは破壊されていたけども、さらにそれ以上にこの瓦礫の山になってしまっていたという可能性があります。ネヘミヤは改めてそのことを報告を聞いて具体的に聞かされたのかもしれません。神殿再建がなっても城壁などはそのままであるだけでなく、さらに荒れ果てて、そして、瓦礫の山になっておりました。今朝はこのエルサレムの荒廃した状態を聞いたネヘミヤが衝撃を受けて、その再建の祈りが心に生まれるところでございます。そこから私たちは今日の御言葉からこの罪の告白に始まるこの再建の祈りの背景と、その再建の祈りによる力を聞いてまいりたいと思います。今日のアウトラインは1節から4節まで、これが再建の祈りの背景です。ネヘミヤの祈りの背景、再建の祈りの背景であります。ここのところで3つのポイントを申し上げることになります。まず第一に、その祈りの機会、その祈りがどういうきっかけで始まったか、その祈りの機会、そして祈りの背景として第一はその機会、2番目は祈りの背景として、第二は事実の認識、第3番目は祈りの背景として砕かれた心、この3つのことを聞いてまいりたいと思います。祈りの背景、1節から4節、祈りの機会、事実の認識、そして砕かれた心で、後半部分5節から11節のところ、今日は2ポイントですが、後半部分は祈りによる力ということ、それを聞いてまいりたいと思います。神の民が再建の技を行っていくときに、その祈りの背景、祈りから始まるわけで、その祈りの背景はどういうところから出てくるかということが1節から4節、そして5節から11節は、その祈りによってどういう力が与えられるのかということを見たいと思います。まず最初に、それは告白から生まれてくる力だということ、2番目に、それは神様の契約から、契約に基づく祈りの力だということ、3番目に、それは御力を願う祈りであるという、御力を願う祈りであるという、こうやって祈りによる力ということを聞いてまいりたいと思います。まあ、聖書の中に祈りというのはたくさん例がありますね。その部分的に小さい祈りはもう無数にありますけども、一章のほとんどが 祈りであるというようなこともいろんなところに見られます。それはそれらを学んでいくことはとても益になると思います。まあ祈りの神学というふうに言うこともできるかもしれません。聖書の中に残されているその長めの十分な祈り、改めてそれを聖書の中の祈りを学ぶことはとても益になると思います。まあ、祈りの手本は主の祈りがもちろん基本ですけれども、イエス様が教えてくださった。だけど私たちの祈りの生活、どう祈ったらいいのかなというふうによく思うかもしれません。まあ、私たち大抵主の祈りをゆっくりと心を込めて祈っていると、そうすると導かれていきますけれども、私たちの祈りは大抵こうしてください、ああしてくださいという願いばかりなんですが、そうでなくて、その私たちの祈りがまず神様の御と御国と御心を祈るという、そこからまず主の祈りが私たちを変えてくださいますよね。そういうふうにして御言葉の祈りを学ぶということは、それは私たちの祈りの生活を、本当にどう祈ってよいのかわからない私たちを正しい祈りに導いてくださる方法です。聖書の中にたくさん十分な祈りの例がありますから、それらを改めて学んでいくということは、祈りの生活が御言葉に導かれ支えられるようになっていく、そういう祝福があると思います。今日のこのネヘミヤの祈りもその一つです。この祈りに学ぶことを通して、私たちがいろんなチャレンジを受けて、そしていろんな困難の中で信仰生活、自分のクリスチャンとしての証や人生を立てていくときに、どういう祈りから始まるのかという、再建の祈り、建設の祈り、それが始まる祈り、それについてご一緒に今日は聞いてまいりたいと思います。今日の御言葉は私たちに祈りを導いてくださいます。私たちがどのように祈るのか、特に私たちが自分たちの人生、またクリスチャンとしての歩み、それを立てていくとき、再建していくとき、どのような祈りから始まるのかということを聞いてまいりたいと思います。まあ、この場合は城壁の再建ということであったわけですが、このネヘミヤの城壁再建は、その過去現在未来という意味で、当時のこの紀元前446年の段階ですけど、その段階での過去と現在と未来にとても意味があったと思います。まず過去の意味は、この城壁を再建することで改めてネヘミヤたちは神様の憐れみを確かめることができました。2番目に現在という意味では、この城壁を再建することで自分たちのこのエルサレムにおける信仰生活、また霊的な戦いに励ましを受けることができました。また未来という意味では、この城壁を再建することでネヘミヤたちは神様の聖書の中の契約でお約束になった未来のメシアの希望、その希望を強く持つことができるという面がありました。この城壁再建の働きは、過去については改めて神様の憐れみを覚えるときになり、その滅亡やまた荒廃の過去に対して改めて憐れみを覚えるときになり、 現在老苦して信仰生活をエルサレムで行っていく自分たちへの励ましとなり、もちろん守りとなり、未来については約束されているメシアの希望のメッセージを強めるものになったと思います。で、この城壁再建はどう始まったか、それは先ほどから申しておりますように、この一章にありますネセミヤという人の心に与えられた祈りから始まったのであります。その祈りに聞いてまいりたいと思います。メシアを待ち望む神の民として、私たちは今もこのネヘミヤが城壁を再建したと同じような働きを、それと通ずるところのある働きをここで教会建設ということでしております。またそれぞれの信仰のを立てていくときにしております。そこで神様の憐れみと励ましと希望に預かることを知るために、私たちはそれぞれの信仰生活、教会生活を建設していく途上にあります。で、これらの建設はまず祈りから始まるのだということ、それを覚えたいと思います。まず祈りの背景を見てまいりましょう。1節から4節です。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年キスレウの月に私がスサの城にいた時のことであった。私の兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は補修されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で補修を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。この言葉を聞いたとき、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。まずここにこのネヘミヤの祈り、再建の始まりとなった祈り、その祈りがどういう背景から生まれてくるのかということ、それを見ることができます。私たちが自分たちの信仰生活を立てていく、またはもう一度立て直していくというときに、私たちの心の中に祈りから始まるということですが、なかなか私たち自分の方から祈ることはできにくいかもしれません。自分自身が心が祈れる状態でないということも考えられます。しかしその祈りは神様がそのように導いて生まれてくるのです。ネヘミヤの祈りはどういう背景から生まれてきたのか、それを見てまいりたいと思います。それはエルサレムの荒廃の荒れ果てた現実を聞くというところから生まれてきました。まずこれはどういう機会から生まれてきたかということを見てみたいと思います。それはネヘミヤのもとに兄弟のハナニがやってくるという機会から生まれてきました。まあこの段階でネヘミヤはまだスサの城にいた時のことであったって書いてあります。ネヘミヤはスサ、他の聖書の翻訳によるとシュシャンというふうに書いてあるところもありますけど、まあシュシャンという発音にもなるのかもしれません。あの、シュとシュと 主シャンとか主とスサというふうに訳することもできます。しかしスサはペルシャの当時の本当の中心の首都ではありませんでした。スサはむしろこれは王様の避寒地のようなところ、寒さを避けるための場所のようなところだったようです。そこでそこに王様の冬の王宮があったと言われています。だから冬のリゾート、王様のリゾートと言ったらいいでしょうか。でネヘミヤは後にはこのエルサレムに行ってからは総督になったということが分かります。ネヘミヤ記の10章のところの一節で、印をしたものは次の通りである、ハカルヤの子総督ネヘミヤって書いてありますから、後には総督になったわけですけれども、まあ、王様から使わされてエルサレム地方に、しかしこの段階ではこのスサの城、この首都という言葉をヘブル語は城と訳すこともできますので、おそらく城の方がいいだろうと思われます。つまり本来の首都ではちょっと違うと思われますから、王様の 冬の時期に王様がそこにいる、その王宮、そこにネヘミヤは一章十一節にあるように王の検釈官でありましたからおりました。これは葡萄酒をそれを調合して、そして王に差し出す、その本当に王の喜ぶような飲み物を整えて差し出す、そういう役割の人でした。それで非常に高い地位でありました。ペルシャの記録によりますと、検釈官の中には総理大臣であった人もいるという記録があります。ですから王様に本当に近くて、王のその喜びの時も悲しみの時も共にいて王を慰める、そういう立場にあって、だから王が冬の宮に、冬の王宮に行く時も当然一緒にいたということであります。で、私がスサの城にいた時のことであったというのはそういうことであると思われます。第20年のキスレイの月、第20年というのは先ほどからもうご説明しています。ペルシャのアルタシャスタの20年、紀元前でいうと446年ですから、エルサレムが炎上を滅びてから140年経っている、小さな神殿が建ってから70年経っている、エズラ記の最後の章、エズラの宗教改革から13年ほど経っている、その頃でありました。キスレウの月にと書いてあります。まあ、ですからこの神殿再建からは多分 3,4、まあ、2世代ではちょっと無理でしょうかね、70年というと 3,4 世代ぐらい経っていたことになるでしょうか。ちょうど戦争が終わってから今70年ちょっとですから、だからちょうど私は戦争が戦後生まれなので、世代の数え方にもよりますけど、だいたい神殿が建ってから 2、3世代交代した頃のことです。で、キスレイの月というのは11月の半ばから12月の半ばの頃のことでございます。で、次の2章のところに書いては20年の 2,3 の月というふうになりますが、この 2,3 の月というのは3月から4月の春でありまして、だからネヘミヤはその秋にこの知らせを受けて、そして祈り始めました。で、それを悶々と心の中に持ちながら王様に仕えたと思うんですけど、王様が病気でもないのに、なさそうなのに、なぜそんな沈んだ顔をしているのかというふうに言ってくれたのは春になってからでした。3月か4月の頃であります。で、まあ、ネヘミヤはそのような状況で エルサレムの荒廃の現実を聞くという機会があったわけです。祈りというのは本当に強い深い祈りはやっぱりきっかけ機会があると思います。そのきっかけというのは必ずしも論理的に来るわけではありません。自分たちの心に何か深い衝撃が与えられるときに祈りが始まります。この祈りというのは機会から生まれてくる、機会が与えられて生まれてくる。自分でこれを祈ろうと思ってそれで計画的に祈ることももちろんできますけど、本当に深い祈り、心から揺り動かされるような祈りはやはり神様の機会で生まれてくると思います。この場合はネヘミヤがスサの城にいたときに兄弟の一人のハナニがやってくるっていうことがその機会でありました。まあ、人が来るというのは私たち予測できないことが多いですよね。まあ、個人的なことですが、昨日たまたま私が午後に家におりますと、トントンコンって叩く人がいまして、ドアを開けるとお年寄りが一人おりました。で、その住吉台の自治会長の人がやってきたのですけど、ちょっと私に話がある。で、そういうようなことは全然予測できないことですね。私たちも人と出会う、人からの連絡があるっていうの。で、それが祈りの機会になることがあります。突然誰かがやってくる、または連絡があるっていうこと、それは私たちの心に祈りや衝撃を生むわけです。神様はそのようにして私たちの祈りを始めてくださいます。だから祈りっていうのは自分で始める、自分で計画して始める、自分の責任だ、確かに自分の責任ですけど、必ずしもそれだけじゃない。神様がやっぱり導いて機会を備えてくださって私たちの祈りが始まります。そこから神様が導いてくださって私たちのそのいろんな再建したり建てたりという仕事が始まっていくことになるのです。だから全て神様のやっぱり大きな御手の導きの中で、流れの中で起こってくるということを私たち覚えます。さて、兄弟の一人ハナニがユダからの数人の人と共にやってきました。で、そこで、まあ、このハナニという人物については他のところにも出てまいります。この7章の2節のところ見てみますと、城壁が築き直された後の話なんですけど、私は兄弟ハナニとこの城の長ハナンヤにエルサレムを治めるように命じた。これはハナンヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからであった。まあ、ここでハナンヤという私たちの知らない人のことが書いてありますけど、だけどハナニというこの兄弟ハナニというのがまた出てきますね。で、このハナニは城壁が再建された後にどういう仕事をネヘミヤから任せられてますか。ここに書いてあると、エルサレムを治めるように命じた。このハナンヤと一緒にではありますけど、エルサレムを治めるように命じたというふうに書かれてありますね。ということは、このネヘミヤのもとにやってきて、それでネヘミヤが祈るきっかけ機会を生む話を持ってきたこのハナニという人物は、非常にネヘミヤが信頼を置いて重要なことを託せる、信用できる右腕となる兄弟だったということがわかると思います。そのハナニは 兄弟の一人で、そこでね、ここで考えられるのは、兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。これ気をつけて読んでみると、ハナニがユダから来たわけではないかもしれませんね。ハナニはネヘミヤと一緒にいたということ、まあ後のこのエルサレムを治めるようにしたっていうことから考えても、その方が自然かもしれません。で、ハナニがユダから来た数人の者を連れてやってきたわけです。断定はできない。ここでハナニのことはそれ以上書いてありませんから。だけど少し可能性が高いのは、ハナニは兄弟でネヘミヤとの近くにおって、で後にエルサレムを治めることを委ねられるぐらい信頼ができる、信用できる右腕となる兄弟であって、そしてその花にがユダから来た数人の者、最近来た数人の者、その彼らの今の現状を詳しく知っている、その話を聞いて、これはネヘミヤに聞かせようということでやってきたという可能性があると思います。でここで、私は捕囚されずに残された逃れの者であるユダヤ人についてたちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねたというふうに書かれてあります。ネヘミヤはこの機会に導かれて、エルサレムの状態、またそこで捕囚されないで残された逃れの者であるユダヤ人たちについて尋ねました。まあ、もちろんエルサレムにはゼルバベルと、またその、まあ、だからこの70年前にですね、今このネヘミヤ記の一章はエルサレムの滅びてから140年後、神殿が建ってからちょうど70年後、紀元前446年だというふうに繰り返して申しています。だからその70年前にゼルバベルと帰ってきて、そして神殿を建てた人たちもエルサレムにいたわけです。その頃はまたその後、このネヘミヤ記のちょっと前にあったエズラと一緒に帰ってきた者たち、このネヘミヤ記の一章の記事の13年ぐらい前の出来事ですね。その人たちもエルサレムにおりました。だからしかしエルサレムにはバビロンが滅ぼした時に連れて行かれなかった者たち、残っていた者たちがまだいたようであります。で、さまざまな困難の中でいろんな信仰の妥協などの問題もあったようです。この前学んだエズラ記によりました。しかし彼らの状態は非常に困難な険悪な状態であって、そしてそのユダ族全体が迫害を受ける圧力のもとにあって、その存在すらも危なかったというような状況にあったと思われます。まず私たちこの機会ということを学びました。今日は祈りについての御言葉です。ネヘミヤの祈りを聞きます。このネヘミヤの祈りは、ネヘミヤが城壁再建をしていく、それのきっかけになりました。ここから私たちがいろんなことを立てていく、再建していくのは祈りから始まるということを今日学ぼうとしております。そして最初に祈りの背景ということを1節から4節で学んでいます。祈りの背景はまずその祈りが生まれる機会があるということ、それを今申し上げました。1節からこの2節の前半のところです。祈りが始まるにはやっぱり機会がある。さっきも言いましたけど、私たち祈らないと何もできないなんていうことを考えて、自分は祈れない、どうやって自分のよう祈ったらいいかわからないと、そう思うのですが、ここを読んでると、祈りというのは神様がいろんなふうにして機会を与えて祈らせられるということがわかります。 この場合はそのネヘミヤのところに兄弟の一人ハナニがユダヤからの人たちを連れてやってきたことが機会になりました。さっきも言いました、誰かが訪問してくるっていうのは本当に突然のことでありまして、私たち予期できないことが多いです。そんなふうにそれはもう神様が支配していらっしゃることです。神様が支配していらっしゃることで起こってくる出来事があって、それが機会となって私たちに衝撃や祈りを生みます。そうやって神様は私たちの祈りを始めさせたものです。私たちはもちろん私たちが祈らなきゃならない責任があり、その努力もある程度必要ですが、しかし基本的には神様の御手の中にあって私たちは動かされていくのです。神様の御手の中にあって私たちの人生を再建していくように、また立てていくように、自分ではできないところが神様が動かしてくださる。その初めが神様が機会を与えて祈らせてくださるというのです。まずその機会として、ハナニがユダヤからの数人と共にやってきました。そしてそこでネヘミヤはユダから来た数人の人たち、まあ、これねユダといっても今は飛行機に乗ればすぐかもしれませんが、遠いです。数ヶ月かかりますね。だからそうめったにやたらに来るわけではありません。もちろんペルシャ帝国の中で支配の中ですから連絡のために行き来はあると思いますけれども、でユダから来た数人の者がやってきたので、そこでネヘミヤは聞きました。補修されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らを尋ねました。でここのところで私たち知ることができるのは次の3節にもあります。彼らは私に答えた、あの州で補修を生き残った者たちは、書いてあります。ここでネヘミヤの聞いた質問ですけど、もう文字通りにとると、補修されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちはどうですかって聞いたようですね。とエルサレムはどうですか。だけどということは、その補修後に補修されて戻ってきたゼルバベルや、また大祭司ヨシュアやハガイやゼカリアのような人たちは入ってないんだろうか。またその後この最近帰ってきたエズラたちは、エルサレムに来たエズラたちは入ってないんだろうか。もともと補修の時に、ここから140年前、現在586年、その時に補修されないでエルサレムに残った人たちはどうなったんだっていう、そういうある意味で歴史的な興味からネヘミヤを聞いたんだろうかという可能性が考えられます。だけどここの言い方は十分曖昧な点があると思います。3節のところで、あの州で補修を生き残った者たちはって書いてあります。これはもうちょっと広い言い方ですね。補修を経験して、そしてエルサレムにとどまって生き残った者もあれば、補修を経験して一旦補修されたけれどもまた帰ってきて生き残ったものもここには入ることができます。どうもそうではないかなと思われます。補修されずに残された逃れの者であるユダヤ人たち、厳密に言えばこれはエルサレムで結局連れて行かれないで残ったごく少数の者はどうなったかっていうふうにも聞こえますが、しかし3節のところの補修を生き残ったものっていう意味で言っているということも考えられます。補修されずに残された逃れのものである、すなわち補修されて、そしてずっと向こうに行ききりじゃなく、この結局そのまま元から残ってたかもしれないし、行って帰ってきたかもしれないけれども、とにかく 残されている逃れの者である偉大人という意味にも取れないわけではありません。3節のところではむしろそういうふうに取ったらいいかと思いますから、これは断定はできませんけれども、今エルサレムにいる生き残った者たちはというふうにネヘミヤが広く聞いたという可能性も考えていいと思います。でそれは大きな困難と恥辱の中にあります。2番目のポイントです。この今日は2つのポイントの説教で、祈りの背景ということと、それから祈りの力ということになりますが、祈りの背景、祈りの背景の第一は機会ということでした。祈りは神様がお与えくださる一つの機会で与えられる、生まれてくる。でこの場合はそのハナニが連れてきたユダヤから来た数人の者、彼がやってきたのが機会でした。そして彼らに対してネヘミヤが、今エルサレムにいる者は、残っている者はどうなんだと聞いた。またエルサレムはどうなんだと聞いた。それが機会でした。で彼らの答え、それはエルサレムの現状であります。ネヘミヤはそこで事実を認識させられました。そうなんです。この事実の認識っていうことが、機会とともに2番目に祈りの背景として重要です。私たちは何か本当に祈らせられる、祈らなきゃならないってなるときは、必ず何かショックである事実を認識させられます。で私たち、まあクリスチャンとして神様の恵みのうちにあれば、その事実を、ショックな事実を認識されたときに、ただそれをあれこれ自分の力で考えるんじゃなく、それを祈ることができたらいいと思いますね。祈りの背景には事実の認識があるのです。彼らは大きな困難と恥辱の中にいる、知らされました。先ほど言いましたように、補修の破壊のみか、それを再建しようとすることも、エズラ記の4章の7節とか23節にあったように、かろうじて神殿が建ったのみで、そしてさらに先を行こうとすると、全部それも武力によってもあったでしょう。実力によって妨害されました。で周囲の民の険悪な関係の中で彼らは立ってきたわけです。周りの民は常にエルサレムの無力化、孤立化を狙っていました。私たちもそういうような周りの無理解、周りが本当に自分たちを理解しない、できたら排除したい、どっか行ってほしいと思っている、そういう険悪の中で働かざるを得ないのを知らされる時があります。その時私たちは怒るのでなく、またあれこれと思うのでなく、祈るという時であります。事実の認識、それは祈るという時なんです。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。先ほど申し上げましたように、工事がさまざまに、一応神殿は建ちましたけど、さまざまな妨害と、また武力も含めた脅しによって、それ以上何もできなかったと、またはその他のことで破壊されて瓦礫のままだったという可能性があります。そのような具体的な状況をネヘミヤはこのユダヤ人たちから聞いたのでしょう。これまでもネヘミヤは一般的に、当然エルサレムは滅びて、そして補修されたということは当然知っていたと思います。だから補修自体が、またはエルサレムの破壊自体が新しいニュースであったはずはない。ただ具体的にその民の情に圧迫され、そして追い詰められ、周囲の険悪な感情の中で何十年も生きてきている、 そして実際城壁の門はもう瓦礫の山で、それを再建する術もないと、そういう状況を具体的なところを知ったのです。まあ、私たちも例えば今回能登の地震がありましたけども、能登の地震の状態をといっても、最近のニュースでほとんども能登は映りませんですよね。それで関心を持てば、その救援のレポートとかそういうのは教会にも来ており、少しは来てますけども、だから一般的に大変だなと思って、でちょっとは救援しようかっていうぐらいには思うかもしれませんけど、私たちそういう再建のまたは建てていく、それを助けるというような気持ちにはなかなかなりません。だけどそれが本当に誰か見た人がやってきて、でこのユダから来た数人の者のように、いかに彼らが本当に実際困難と恥辱の中にどうあるのか、彼らここにいる人たち自体がどのように突然のそのことで追い詰められているのか、また周りは非常に孤立無援で、そして励ましがないのか、険悪なこの感情に包まれているのかっていうなことをもし聞きますと、そうすると私たちは自分たちができないことを祈らざるを得なくなっていきます。やはり私たち祈りというのは事実の認識が非常に重要だということです。一般的に大変だなと思ってても、それが事実がどうであるかっていう、まああまり人に言いたくない、そのことはたくさんあって、それはもちろんそれぞれの自由です。何でも言わなきゃならないということはありません。だけど私たちはやっぱり本当に祈るために知りたいと思うことはありますよね。事実の認識だけど知ってどうできるかという問題もあります。やっぱり時があるんです。この場合でもネヘミヤはこれまで知りませんでした。しかしそれがどんなにひどい困難と恥辱の中にあるかということ、城壁が崩されて140年間も火で焼き払われたままということは、その後もいろんな妨害や破壊がずっと続いてきたということを意味しています。それをネヘミヤはこの時分かったんです。そこでネヘミヤは次に祈りの背景の3番目です。4節、この言葉を聞いた時、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。ここでネヘミヤの心が本当にへり下らされた、砕かれたということがわかります。エズラの場合にも、彼はこれは内的な、エルサレムに住んでいる人々のその霊的な状態の荒廃について知らされた時のことでしたけど、エズラの9章で4節で呆然として座っていたとか、また9章の5節で打ちのめされていたとか書いてあります。ネヘミヤも本当にその心が打ちのめされて砕かれて、そういう心になったのです。座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。まあ、ネヘミヤの中にはいろんなことがあったでしょう。先ほどこの神の都の再建ということの意味を少し考えてみましたが、それは過去に対しては神様の憐れみを覚える時です。現在については今の戦いの励ましを受けるということです。未来に対しては本当のメシアの希望を覚えるということです。しかしそれらが全然ないということは、本当にイスラエルの民の希望が失われているとネヘミヤは思ったんです。もはや神の民への励ましが今ないというふうに思ったんです。そして神の都のに満ちているはずの憐れみの栄光がすっかり闇に包まれている、汚されていると思ったのであります。そこでネヘミヤはこれを聞いたとき、座り込んで泣きました。 数日の間嘆き悲しみました。そして食べる気になりませんでした。私たちも本当に辛く悲しい時に食べる気にならないことはよくあると思いますけど、食べる気になりませんでした。そして彼はただ神様の前に祈りました。神様はどんな時でも私たちの前におられます。恵みの契約の神様ですから、お見捨てになりません。私たちにいろんな試練や苦しみを通らせられます。深い計り知れない御心から。神様の御心は分かりません。だけど神様が私たちの前におられ、いつも待ってらっしゃることは確かです。だからエレミアは本当に辛く悲しく断食しても祈りました。彼が2章の4節で、その先ほど申し上げましたけど、今この祈っているのはキスレイの月です。ということは11月から12月で、実際エレミアが、ネヘミアがこれをその王のもとに語るようになるのは2、3の月です。3月から4月です。4ヶ月ぐらい後になるわけですね。その間ネヘミアは祈っておりました。時を待って苦しんでおりました。同じスサにいるわけですから、王様にいつでも言えたと言えるようにも思うんですが、やはりそんな簡単なことではなかった。ネヘミヤ自身、神様の導きのうちでないとできなかったことだったんです。でようやく時が来て、王様が病気でもなさそうなのになぜそのように沈んだ顔をしているのかっていうふうに言ってくれる時が来ました。実はこれは大変危険なことでした。天釈官が明るい顔をしないで王の前に出ること自体が、それが罷免される危険がありました。いや殺される危険さえあったかもしれません。でだからネヘミヤは2章の2節で非常に恐れてって書いてあるんです。しかしネヘミヤは時が来た、これだけ祈っておりましたから、そこで状況を語りました。王よ、永遠に生きられますように、私の先祖の墓がある都が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして沈んだ顔をしないでいられるでしょうか。で王様が、では何を望んでいるのか、その言葉が口からようやく4ヶ月後に聞くことができたわけです。このように王に直訴するのは、神様のやはり御手のうちに進まなければできませんでした。いろんな困難の中にネヘミヤは本当に限られ、高い位置にはおったけど、王に対してできることが限られてたんです。しかしネヘミヤは一旦機会がやってくると十分な心の理由があり、祈りがありました。それでもネヘミヤはまだ天の神に祈ってから王に申し上げたって2章の4節に書いてありますね。私たちここで1節から4節まで見てまいりました。ネヘミヤのこの祈りの背景、この祈りからネヘミヤの再建の働き、再び建てる働きは始まるんですけど、その祈り自体がまず機会があった、機会がなければできなかった、そして機会によって事実の認識を深く持つことができた、持つようになった。で、事実を認識することを通して、それは非常につらいことだった。事実を認識することはつらいことです。座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、もう食べるのも嫌で断食した。で、天の神の前に祈った。そして心が砕かれたんです。砕かれた心がありました。そして祈りが始まりました。私たちが教会を、また私たち自身の人生を立てていく、再建していくためには、まず罪の告白が入り、そのための祈りが入ります。 その祈りの背景は、今日今見ました。神様が機会をお与えになる時に、事実の認識がつらいけれども、導かれて心が砕かれて、そこから私たちの心の中にうめきのようかもしれません祈りが湧き起こるのです。そしてその祈りとともに御霊が心をことを進め始められます。あなたがするんじゃないんです。神様がネヘミヤを導かれました。このように深くつらいですが悲しみを見されて、深い事実の認識を見つめさせられて、そこから真剣な祈りが始まったのであります。そしてそれによって、ある意味でそれによってのみ教会の再建、人生の再建、それを立てるということは進んでいったのであります。祈りとともに御霊がことを進めて扉を開かれるということであります。では後半部分、5節から11節まで、ネヘミヤの祈りが始まります。ここから祈りによる力ということを聞いていきたいと思います。3つのことをここでも申し上げます。一つは、このネヘミヤの祈りはネヘミヤの告白から生まれる祈りであったということです。そこから始まった。2番目には、このネヘミヤの祈りは神様の契約に基づいて支えられて祈る祈りであったということです。3番目に、ネヘミヤの祈りはその御力を本当に願う、信じて願う祈りとなったということであります。私たちが再建をしていく、立てていくという祈り、それはまず神様への告白から始まります。ある仲介者は、ネヘミヤは焦りたかっただろう、もう開口一番神様にこの具体的に祈りたかっただろう、まあ、ネヘミヤの非常にエネルギッシュな性格から考えても、それの方が自然かもしれませんが、しかしネヘミヤは抑えました。まず神様に対して、で自分の罪についても告白するところから始まりました。そこからこのネヘミヤの祈りの本当の力が湧いていったのです。その上でネヘミヤは8節から9節にかけて、モーセのこの恵みの契約の一部を述べております。その根拠です。ネヘミヤはモーセの言葉に根拠を置いて、それに基づいて確信を持って祈りをしています。で最後に短く、10節から11節に短く神様の御力を求める、その祈りをしています。まずネヘミヤがこの告白から生まれる祈りであったということを見てまいります。5節と6節、ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守るのに対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。今この御言葉を、何か聖書に書いてあることを学ぶっていうよりも、ネヘミヤの祈りではありますが、あなたの祈りとして考えていただきたい。私の祈りとして考えたいと思います。私が本当に大きな突然衝撃的な事実を知らされて、そしてその時にどうやって祈るだろうか。しかしそれは私たちの祈りの力を生む時なのであります。しかしその時、まず私たちは 天に向いて祈るべきだということをここで知らされます。その本当のそういう時にショッキングな事実が知らされた時、その時祈らされるわけですけど、その時に私たちはまずその事実のことを祈りたいですが、それよりまず天に向かって祈らなければならないということであります。何十年も前のことですが、そのある大きな問題を私は全然知らなくて、ここの教会のことではありません、他の教会でお世話してた時ですけど、その大きな問題を突然知らされたことがあります。それ重大な問題で、教会自体が揺れ動いてどうなるかというような問題でした。その問題を聞いて、その車を運転しながら帰る時、その気持ちを私は思い出します。その大きな困難、大きな恥、それがもう明らかです。おそらく何年もそれと取り組まなければならなくなるでしょう。それを覚えた時があります。まあ私のようなものでも、とにかく運転しながらまず祈らざるを得ませんでした。しかしここでその祈りの模範があります。ネヘミヤの、ね、ネヘミヤは私のように弱い信仰じゃないかもしれません。まず天に向かいました。確信を持って、ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守るのに対して契約を守り恵みをくださる方よ。まず神様に告白しました。まず神様がどんなに確かな素晴らしい力ある方かということを告白して見つめました。自分の直面する困難は本当に大変です。どうしていいか自分では分かりません。だけどまず神様の恵みを見つめて、それを数え上げ祈りました。だから主の祈りでイエス様がまず皆をあがめさせたまえというところから祈れとおっしゃったのは、本当に大事な意味があります。我々が本当に重要な祈りになった時、まず神様を見上げて神様の恵みを数え上げることなしには本当の深い祈りは始まらないんです。私たち毎日の祈りはそこまでしてないかもしれません。だけどイエス様はまず皆をあがめさせたまえ、神様の素晴らしいことを数え上げるということから始まります。本当にここでは数え上げられています。ああもう心を本当に開いて委ねてます。ああ天の神主よ、共にの主です。本当に愛してくださる、私たちを愛して特別に私あなたという関係に入ってくださるということが、この主と共にの主を表しています。あの出エジプト記のエホバというお名前、私はいる、私がいるっていうふうにおっしゃってくださる、その私とあなたの関係になってくださる神様であります。ネヘミヤはまず天に向かいます。天の神様、主よ、私の神様、愛してくださる神様、さらに言います。大いなる恐るべき神よ、あなたは全部ご存知です。私たちをお裁きになるのも自由です。そして私たちは罪ゆえにこのようになりました。大いなる恐るべき神よ。ネヘミヤの祈りはそれだけでさらに続きます。主を愛する者を、恵みをくださる方よ、愛するなら恵みをくださる方よ、あなたの命令を守る者に必ず恵んでくださる方よ、あなたのご契約をしっかり握って守るなら 必ず恵んでくださる方よ。この短い祈りでネヘミヤは最初にここで7つの点で神様に対しての心を申し上げています。ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛する者を恵みくださる方よ、主の命令を守る者、契約を守る者、恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。どうかお聞きくださいっていう前に、ただ神様、どうか聞いてくださいという言うんじゃなくて、神様の御名をまず覚えるのです、数えるのです。神様の素晴らしいところ、神様のご性格、それを忠実に示して、逆に言うと、ある仲介者はこれだけ神様のことを彼が言っているのは、自分自身人間のその本当に小さいこと、彼は分限、人間の分っていうものを本当に神様の前で改めて覚えるためでもあるというふうに書いております。エレミアはまず最初に、この苦しい辛い状況の中でただ天に向かいました。そして天の神様の本当の素晴らしさ、その道から、恐るべき方であること、恵み、それらの中にまず自分を入れたんです。そしてどうかだから、そして本当に心から祈ることができるようになりました。聞いてください、あなたが聞いてください、耳を傾けてください、目を開いてください、そう祈りました。そして6節の後半から罪の告白に入っていきます。私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私はあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。この7節までです。エレミアはまず神様に、神様がどのような方であるかということを告白するほかありませんでした。その上で神様を十分その道からと恵みと、それからご権威を、それを覚えた上で、その心の中に生まれてきた確信に従って聞いてください、あなたは聞いてくださり、あなたはおできになりますという思いで聞いてくださいってようやく祈ることができました。そして罪の告白を始めます。まず罪を認めます。私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯した罪を告白しています。あなたに対してが重要です。エレミアはここで神様に対して、あなたに対して罪を犯したのですと告白しています。それを言うためには、神様の本当に恵みがあるということに頼る以外にこれは言えなかったと思います。私たちはどうでしょう。私たちも罪の告白をするとき、神様、あなたに対して私が罪を犯しました、人に対してとか何か人間的な罪というのではなくて、神様に対して罪を犯しましたと言っているでしょうか。誠に私も私の父の家も、なわち自分自身も今も、そして今までの過去でも罪を犯しました。まず罪のを認めています。ネヘミヤの祈りは神様を告白するところから始まり、 そして罪の告白の中から生まれています。さらに非常にその罪が悪質だったということを認めています。神様に対して背いた、それだけじゃなく自分は非常に悪いことをしていた。なかなかこれは私たち鈍いから認められないことです。非常に悪いことをしていたと認めています。神様のモーセを通しての命令も掟も定めもどれも守らないでした。全部気に留めないで無視して生きてきた。あ、これも守ったらいいかなぐらいは思ったかもしれませんけど、無視して生きてきた。このような神様への告白、また罪の告白、そこからネヘミヤの祈りは生まれております。そして2番目に、そこから祈りの彼の祈りの力が出てきているわけですが、2番目に彼はそのこれから願う祈りの根拠を祈るのです。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす。あなたが私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に連れてくる。これは申命記の4章などに書いてあります。これと同じようなことは繰り返してモーセの言葉の中にありますが、まず8節のところの、もし神様の信頼を裏切ったら、そしたらこの民は散らされてしまう、まあ、滅びて散らされてしまうというこのこと、これはネヘミヤがもう一回認めているということは、これは自分たちの罪ゆえに自分たちの国は捕囚になったということを改めて認めているということです。それを入り口として彼が祈りの根拠にしたのは9節であります。だけど神様に立ち返って、また神様のうちに命令を守るなら、たとえ散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集めて、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所、神殿エルサレムです、そこに連れてくるという、神様あなたはモーセを通してそれをお約束くださいましたね。ですから私たちにはセカンドチャンスがあるのです。もう一度機会があるのです。もし私たちが立ち返ったら、そしたら天の果てに行っても、もう完全に見捨てられて滅び果てたような感じになっていても、神様ご自身がそこから集めて、その名を住まわせるためにエルサレムに、神殿に戻してくださいますね。そのようにお約束になりました。これは契約です。モーセを通して神様が与えられた契約です。その契約に基づいてネヘミヤはこれから大胆に祈っていこうとしております。ですからネヘミヤの祈りはまず本当の告白、天に向かう告白から始まりました。また自分の罪の告白、しかも非常に悪いことをして、すべて守らなかった、神様に対して罪だったことを認めています。でさらに、しかしあなたはお約束してくださった、たとえ私たちが滅びて散らされて天の果てにいるようになっても、そこから集めてまたエルサレムに戻してくださると約束なさいましたね。それを根拠にして、そして力を得てネヘミヤは祈ってまいります。ネヘミヤの祈りは天に向かう告白から力を得、真実な罪の告白で支えられて、そして神様の恵みのお約束に根拠を置いて、その力を持って 彼は願っていくのです。そして10節からの願いになります。これらの者たちこそあなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖い出されたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ネヘミヤはここで神様に対してイスラエルのために取りなし手として立っています。この者たちこそ、このイスラエルの民こそ、あなたが贖い出された偉大な道からをもって示して贖い出されたあなたのしもべ、あなたの民です。どうかお覚えください。あなたの力強い御手で贖い出された方を、その愛を思い出してください。あなたのしもべであることを思い出してください。そしてその偉大な道からを今一度お与えくださいというふうに祈っています。彼らの中でお働きください。そしてああしよ、どうかこのしもべ、これはネヘミヤですね、ネヘミヤの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたち、イスラエルの人たちの祈りに耳を傾けてください。でここのところが本当の願い、短いですが本当の願いです。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。この人っていう表現をしています。しかしその後に私は王の検釈官であったと書いてあります。ネヘミヤは王の前にいつも立つ人でした。そしてネヘミヤはここのところで心の中で王の前でっていうよりももっとリアルに、いつも目の前に出るその人の前でというふうに言っているんです。すなわちこの王様のことです。王の前で憐れみを受けさせてください。ネヘミヤはもうこの時計画がはっきり心の中にあるんです。もうそれしかないと思っています。この大きな困難と地獄の中にあるエルサレム、そこにいる人たち、その人たちを本当に救い、エルサレムを再建するには自分は何のために今検釈官の立場にいるのか、何のためにこの人の前に立っているのか、その人の前で憐れみを受けて、そしてこのエルサレムの再建がそこからできる、いやそこしかできない、そう思っていることが分かります。ネヘミヤはこの祈りが持ち始めました。そして4ヶ月の間時を待ちました。そして神様はその時をお与えくださったわけです。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。この今日は4ヶ月後になりましたけれど、ネヘミヤは神様がその王を動かして、そしてネヘミヤに対しての憐れみを見させられるように、つまりネヘミヤの願いを聞いて、そしてエルサレムを再建するために王の力を発揮するように、そのようにネヘミヤは祈ったのであります。破れ目に立つという言葉があります。その神様と人間との間に罪の破れ目があります。その破れ目に立って、そして神様に訴えるのを破れ目に立つ人と言います。モーセがそうでした。モーセがいろんな時にそうでありましたけれども、例えば申命記の9章のところで、 申命記の9章の25節のところからです。これは本当に神様とイスラエルの民が間が破れてしまった時でした。つまりその神様がカルデシュバルネアからイスラエルの民を登っていて占領せよとおっしゃったのに、民は神様を信頼せず御声に従わなかった。でその時にモーセは40日40夜主の前にひれ伏して、主があなた方を根絶やしにすると言われたからひれ伏しました。もう神様はもちろんお怒りになっていました。神様と人間の関係はイスラエルの関係は破れていました。破れるにしかしモーセは立って、26節、申命記9章26節、私は主に祈っていた、神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください、彼らはあなたが贖い出された民です。ちょうどネヘミヤが言ったと同じです。贖い出された民です。どうかあなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の固くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そのエジプトの国でもしあなたがここで滅ぼされたら、主は約束を果たせなかったと言われるでしょう。この人たちはあなたの譲りの民です。その大いなる力で導き出された民です。神様どうか彼らを滅ぼさないでくださいってそのように言いました。これはその孟瀬が何回もそういうことがありました。あの金の格子の事件の時にも、モーセは十戒の板を掴んで砕いて、そして、そういう時でもモーセは破れ目に立ちました。モーセが神様と民の間の破れ目に立ったことは何回もあります。しかしネヘミヤは今モーセのように神とイスラエルの間の破れ目に立っています。そしてイエス様が私たちのために神様と滅びるべき私の間の破れ目に立ってくださっているのです。そのイエス様に会って私たちは神様と人々の間の破れ目に立って、そして証しをし取りなしをし祈り仕えるものであります。ネヘミヤは祈りの力はそのようなところから出てきています。このようにネヘミヤは天の神様に向かって罪を告白して祈り始めました。そして神様の契約を根拠にして大胆に破れ目に立つ祈りをいたしました。そこからそして王の前に出る備えをいたしました。そこからこの再建の祈りが始まったということであります。今日はご一緒にネヘミヤの祈りについて聞いてまいりました。再び立てていくための その仕事は祈りから始まりました。それは神様の導いてくださった祈りを祈りであるということがその背景から分かりました。その機会もそうでした。そして本当に衝撃的な事実を認識したとき、砕かれた心でその祈りが始まりました。そのように衝撃的な事実を認識することも、心が砕かれることも神様の導きでありました。そして始まったネヘミヤの祈りはまず天に向かっていきました。そして罪を告白しました。それから神様が必ずそのあなたたちを天の果てにいてもそこから集めて連れてくるとお約束したではないです、されたではないですか。それを根拠にして、そして祈りました。ネヘミヤは 神様と民の間の破れ目に立って、そしてどうかこの小さな私が、あのペルシャの王のその憐れみを受けることができ、このエルサレムの恥とまた困難を乗り越える道を切り開くことができるようになりました。私たちが再建やまた私たちの教会や人生を立て直す、または立てる、その祈りを導かれるということ、私たちこのネヘミヤの祈りから様々に導かれると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは祈ることができない、祈ったとしても本当に心の一部でしか祈れない、また十分祈りきることのできないような不信仰な愚かなものであります。しかしあなたの御霊が働いてくださるとき、このような私のようなものでも天に向かって、あなたに向かって祈ることができることを今日この御言葉から知ります。神様、どうか私たちが祈れるようにこの機会と、また見るのはつらいですが事実を 見させられて、そして心を砕いていただいて祈れるようにさせてください。そしてその祈りの中で本当に天のあなたに向かって告白ができますように、そして罪を告白できますように、私たちのようなものですがどうか破れ目に立って祈らせていただけますように、私たちの小さな役割ですけど、どうかそれをあなたが用いてくださって、そして神の民に、また教会に、そして私たちの家族に、また人生に本当に救いをもたらすことができる働きへ導かれるように、どうか私たちの祈りを導いてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。